フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。もう3月も下旬になりましてね、早いですね。そして、先週は東京の高田の馬場音楽室 DX というところでね、3月の16日、私アコースティックのライブをやってきました。この日はアンプラグドでね、一本のマイクで、ギターの生の音と声を拾ってお届けするというね、アンプラグド、やってきましたけどもね、もうこの日もたくさん、皆さんがね、お越しくださいまして、本当にありがとうございました。なんかもう最近、高田のババアのアコースティックライブ、もうずっとソールドアウト状態がね、続いていて、本当に嬉しい限りなんですけどもね、また毎月、やっていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。そして、フェイストゥエースのツアーの方ですけどもね、初日二日目の秋葉原、そして池袋が終わって、いよいよ来週はですね、あれです。山口県の、周南市。これが、30日の土曜日ですね、ライブライズ周南。そして翌日の31日日曜日が岡山のクレイジーママセカンドルームと、この春のツアーやっと旅に出るわけですけどもね、ちょっと楽しみなのが、この、時期、来週あたりも、瀬戸内海の方では、桜がひょっとしたら咲き始めてるんではないかなと。ねえ、なんかついこの前ですけども、四国の方でね、最初の桜が、咲き始めた、宇和島だったかな、どっかで、桜が咲き始めた。もうそんなシーズンですね。早いですね。そして、来月中旬、4月の中旬に東北へ行くんですけども、そのあたりで咲いてるかな？またね、今年もちょっとあちこちで、綺麗な桜が見れたらいいなぁなんて思っておりますけども、まあそんな感じで、ツアーがどんどん、続いて、いきます。そして、新しいアルバムの方もね、売れ行き好調でございましてね、本当に嬉しい限りでございますけどもね、今日も新しいアルバムから曲をかけていこうと思いますけれどもね、そんな感じで、やっと、春が来たかなっていう、そんな感じでございます。さあ、今日もね、お便りをね、どんどん紹介していこうと思いますけども、一つ目、ちょっと行きましょう、これ。Aさん、倉木さん、番頭さん、こんばんは。最近500回目からどこまで遡ったのかわからなくなって、反対に1回目からこの番組を聞き始めた神奈川県のエリナです。どうぞご無理なさらないようにね、はい。今の少し落ち着いたエースさんの喋りは私にとって最強の癒しですが、10年前のラジオはお二人とも威勢が良くてとても面白いです。軽井沢現地の方と観光客の橋渡し、 S さんそんなこと言ってますが、この番組ってそういう趣旨で始まったの？と衝撃です。でも何かあると、まあ嘘ですけどねとか、わからないですけどねと話を終わらすお二人。Sさんもクラゲさんもいい加減、適当すぎて最高です。あ、最高なんですか。この感じお二人らしくて大好き。それから始まった当初は、軽井沢のお話もたくさんされてたんですね。まあ10年も番組が続けば軽井沢ネタもなくなってくるかということで、今回は私の軽井沢への旅のお話です。お、待ってました。去年の夏、母48歳の誕生日に親孝行をしようと思い、金沢の実家から普段忙しい母を連れ出して二人で軽井沢へ行ってきました。昼間は母の好きなチーズケーキを食べたりショッピングをしたりと、旧軽井沢銀座を散策、美術館や教会も見学して、のんびりと観光を楽しむことができました。そして夕方予約したペンションに向かったのですが、そこが最高だったのです。玄関にベネチアのマスクや楽器が飾ってあったり、ダイニングにはご主人が世界中で集めたテディベアやお人形が並んでいたり、うわもう絵に描いたようなペンションですね。内装も凝っていて、まるで海外のお城みたいな雰囲気。お部屋もイギリスのお姫様の名前と、コンセプトでとても可愛いんです。40代の母と20代の娘、少女のようにキャッキャとはしゃいでしまいました。高原野菜に美味しいお肉、お料理も最高だし、私たちが石川県出身だと知り、輪島塗りのカップでお茶を出してくれたり、その他にもたくさんの気配りと心配りを感じました。20年前にご主人が脱サラして東京から移住しペンションを始めたというご夫婦、お二人は旅行が趣味だそうで、世界一周を目指しよく一人旅をする私に海外のいろんなことを教えてくれました。母もゆっくり温泉に浸かって、つかの間の非日常を満喫できたようでした。そして翌朝、可愛いリスや野鳥を眺めながら朝食をいただき、少しあたりを散策してからキロへ。とても楽しかった軽井沢旅行、母は喜んでくれたし、良い、親子の思い出ができました。美味しい食べ物がいっぱいで、人の温かさに触れ合え、綺麗な風景と空気を、贅沢に味わえる軽井沢最高。さて、これくらい軽井沢を褒めておけばこの番組を1000回目ぐらいまで安泰でしょうか。ゆるいエースさんとクラゲさんの喋りで、フェイストゥーエースの情報や人生のためになるあれこれをたくさん得られる毎週のお楽しみ、薄い峠音楽堂本舗大好きです。早く500回分聞きたいな。今後も楽しみにしています、ということでありがとうございますね。いや、すごいですね。本当に絵に描いたようなペンションね、脱サラして東京から移住してペンションへ。これで失敗する人いっぱいいるんですよね。田舎暮らしを目指して、ね、脱サラして、都会から田舎暮らしへ、なんてね、憧れの、なんか、自給自足生活なんていうのね、言うんですけど、なかなかうまくいかないんですよ。地元の方との折り合いがつかなかったりね、やっぱり、それ地方にいろんな、ね、風習とか、いろいろありますからね、それなかなか馴染めなくて、結局、断念してしまう人が多い中で、このペンションは結構ね、成功してるのかな。ね、いいですね。さあ、あれですよ、この番組もだからね、最初、軽井沢で番組をなんて始まって、なんかいろいろ、軽井沢の方からね、軽井沢の、こう、耳寄りな情報とかをね、いただいて、それを発信していければなぁなんてね、思ってたんですけど、なかなかそういう情報は来ないんですね。でね、思ったんですけど、やっぱり軽井沢ってほっといてももう観光客がうわーっとわんさか訪れるところじゃないですか。もう今更発信することはないですし、ねえ、地元の、地元民だけが知っている、美味しいお店とか、すごく雰囲気のいいカフェとかがあったとしてもですね、教えたくないですよね。 僕がもし軽井沢に住んでたら、もう絶対そんなとこ観光客に荒らされたくないって思っちゃいますね。こういう考え方がいいのか悪いのかちょっと僕本当わかんないんですけども、なんかすごく雰囲気のいい静かなカフェとかをがなんかね、インスタ映えで映える映えるなんつってなんかカシャカシャカシャカシャ写真撮られたりとか、そういうのってなんかすごく嫌な感じがするんと思うんですよ。あ、そんなこと言うとこの番組炎上するかな。うん、だからそうですよね。やっぱりひっそりと地元民だけが知っているお店みたいなのがやっぱりいいんであって、あとあれですね、観光客のマナーとかもなんかちょっとやっぱりもう少し考えた方がいいんじゃないかななんて思う場面をあちこちでね、目にするんでね、ですから軽井沢のとっておきの情報というのは軽井沢の方だけで分かち合っていただければとね、思いますけどもね。さあ、そんなわけで今日の一曲目なんですけども、新しいアルバムサルベージュフェーズ1からね、早春というね、まあ卒業式をテーマにした曲なんで、ちょうど今シーズンですから、この曲をお届けしようと思うんですけども、デビューアルバムに入ってる時はね、ドラム、ベース、ギターいろいろ入ってたんですけども、ツートップというね、僕とキーボードの本田と二人でのライブの時には、この曲に関してはもうピアノとアコースティックギターの音色だけで、ずっとやってたんですね。でそれを、今回のアルバムでは再現してみました。これが本当に最近のこの曲の定番の形。もちろんバンドでやるときはね、リズムも入ってきますけどもね、ベースやギターもね。あ、そうだ。このファーストアルバムで、ベース弾いてるの僕なんですよね。今思い出したけど。そんなわけで、本当に最近のアレンジによる、この曲を今日の一曲目聴いていただきたいと思います。今日の一曲目、フェイストゥエースで新しいアルバム、サルベージフェーズ1から早春。
卒業式の途中で華やぐ列を外れて、校舎をそっと抜け出した。港の桟橋見下ろす丘へ、瑠璃色の波間に残された二筋の宝石さえ愛おしくて、君を乗せたあの船、島陰に消える。水平線に向かってちぎれるほど手を振った、潮風岬をめぐり、君住む街にも、
さて、僕がねこの番組の収録で使っております仕事部屋で借りてるワンルームマンションがね、3月に入ってあれです、大規模補修工事がね始まって、先々週だからでしたっけ、もうドンカンドンカンうるさくて大変申し訳なかったですけどもね、まだ、続いてます。大規模補修工事ですからね、結構何ヶ月もかかるのかな。でも今日は作業がお休みの日らしくてね、静かな中で心安らかに穏やかに、収録ができておりますけどもね、ちょうどあれですね、先々週ぐらい始まったばかりで外壁の周りに足場を組む作業だったみたいでね、あれがガンガンガンガンうるさかったんですけども、まあでもね、こうやって、20年ぐらいで一度なのかな、大規模補修工事っていうのはやっぱりいろいろやっていただくとありがたいですね。 またあれですね、でもまた始まるだろうから、来週あたりまた時間をずらして、収録をしたりとか工夫をしないとね、ということですけども、さあ、またお便りをね紹介していこうと思います。 S さん、倉見さん、番頭さん、こんばんは。千葉県のりんともです。先日の放送でエースさんが油揚げのお話をされてましたね。私もとちおの油揚げ大好きです。そのままポン酢で食べたり、肉味噌乗っけて食べたり、日本酒が進んでしまうんですよね。また仙台の三角油揚げとは、定規豆腐店の三角定規油揚げでしょうか。あ、その通りでございます。実家の知り合いがよく仙台で買って、届けてくれるので、台所にあるストーブの上で焼いて食べます。これもまたお酒が進んでしまうんですよね。そんな油揚げが大好きな私、大学生の頃油揚げを作ったことがあります。
ほう。
木綿豆腐を薄く切り、しっかり水切りして低温でじっくり揚げればできると聞いたので、いざ実践。うまくできたらお稲荷さんとかも作れるかなと目論んでいたのですが、まあ現実は甘くない。しっかり水切りしたとはいえ、水分の多い豆腐なので油跳ねがすごい。また油に投入する前に割れてしまったり、中までしっかり火が通る前に焦げてしまったりと、油揚げとしては散々失敗と言っても過言ではないものができました。揚がっている表面は油揚げのようなのですが、中心はお豆腐のまま、油揚げと厚揚げの合いの子のような出来でした。やはり家では油揚げになるくらいの薄さに切るのが難しいのかなと思いました。お味の方ですが、見た目は悪くても、とても美味しかったです。サクサクと、しっとりに香ばしさが合わさって、食べ物としてはありでした。揚げたてサクサクの油揚げで美味しいです。後で調べたら、油揚げ用の豆腐は通常の豆腐よりタンパク質の含有量が多いとか。なかなか家庭ではお稲荷さんが作れるような油揚げは難しいのかもしれませんが、素揚げした、油揚げ風豆腐、美味しいので機会がありましたらぜひということなんですけどもね。難しそうですね。やっぱね、こういうのはやっぱり専門家に任せた方が。そう、それでその仙台のね、三角油揚げ、定規山というところがあって、山じゃないですよ。お寺なんですけどもね。定規如来なんて呼ばれてる。ここはなんかあれらしいですよ。縁結びのパワースポットらしいですよ。でそのお寺、西宝寺って言ったかな。うん。そのそばにある、定規豆腐店っていうところがね、作ってるんで、これね、たくさん、いっぺんにたくさんこう、揚げられるように三角にしたそうですね。うん。でもこれ本当にね、表面カリッとして中ふわっとしててね、この三角油揚げ美味しいです。仙台に行くと大抵のお店に置いてあると思うんでね。あ、でもなかなかない時もあるか。うん。ちょっと難しいかもしれませんが、もあったらぜひちょっと注文してみてください。これは美味しいですよ。土地用の油揚げも美味しいですけどね。そして、その時にもお話しましたけどもね、僕が最近ハマってるのは静岡の、御殿場市にある坂口屋というところのね、焼いて食べる五目生揚げ。これが、本当にね、お酒進みますよ。これ、美味しいですよ。生姜、醤油もいいんですけども、あれ、だし醤油ってあるじゃないですか。ね、高松の方にね、香川県の方にだし醤油ってのがあってね、これ、ちょっとだしが入ってて、うん、美味しいんですよ、これがまた。これをかけて食べるとね、もう最高でございますね。また買ってきて食べよう。さあ、もう一つ行こうかな。Sさん、倉見さん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。今更ですが、私は方向音痴です。初めてのライブ会場はもちろん、何回目かの会場でも時折思い出したかのように迷います。近頃はもう、あらかじめある程度の時間を迷子に費やすことで、会場時間には間に合わせるという技も身につけました。迷子という名の散策です。ある日、ネットを見ていたら、面白い記事を見つけました。方向音痴にありがちなことという漫画。鶏とひよこの絵でとてもわかりやすい。なんとなく見てみると、私のことって思うぐらい、見事に当てはまります。まずは、1。店を出たら、自信を持って逆方向に一歩を踏み出す。そうそう。どこから来る自信なのか、何かに導かれるように。 その時点ではこっちで間違いないって思い込んでて、景色が違うことなんて気づきもしません。今まで初めての高田馬場と数回目の心斎橋相馬で駅を出て反対方向に突き進んでしまい、だいぶ歩いてからおかしいことに気づき、慌てて戻って開演時間のギリ前に着いたこともあります。2. とりあえず大勢が向かう方に行ってみる。これもわかります。周りが同じ目的だと思ってしまうのか、希望的、推測なのか、私の目的地にみんな行くしすごいやんぐらいに思ってます。3. いつも正しいと思う方向が間違っているから、あえてその逆に行ってみたらそっちも違う。もうどこで見られていたのか。こういう時期必ずあるんです。迷子になるのがもう嫌な時期、自分を 見失っている時だと思います。裏の裏を読みすぎて、もうどうすればいいのか、何が正解なのかもわからない。2分の1の確率が見事に外れるわけですよ。天の神様の言う通りで選んだ方が外れで、すべてに見放された絶望感を味わったこともあります。 4. 目印が見えなくなったら一巻の終わり。これはちょっと私は違うかも。まず周りなんて見てません。そろそろ見えてくるはずの目印が一向に出てこないことはしょっちゅうありますが。 5. 電車は行き先は見ずにとりあえず乗ってみる。そんなことしたら永遠に目的地につけなくなるので、これも違います。二往立ちで、どれが目的地に向かうのか案内板を凝視してしまいます。でもわかんない。なので、結局2か3につながります。6. 地図アプリを見ながらスマホを、回すが、画面が回ってわけがわからなくなる。そうそう、自分がどっちを向いているのかがもうわからない。あんまり外れると、左に曲がってくださいとかびっくりマーク付きで怒られるんですよね。こっちがびっくりです。6個のうち4つ当てはまっています。立派に方向音痴認定です。こんな漫画が共感を受けてるなんて、やっぱり方向音痴人口多いんですよね。それでも私はいろんなところのライブに参加できてます。もともと出不精で遠出することはほとんどなかったので、フェイストゥーエースを知ってからは随分と活動的になったと思います。大事なのは折れない心。名犬ラッシーの心意気で散策を楽しみつつ、これからもライブに参加したいと思います。なんですけどもね、あの地図アプリとか見てると自分のいる現在地表示されません？歩き出すとそれもこの青い丸がこう動いたりしませんか？そうすれば、あ、こっちじゃないやってわかるはずなんですけどもね。まあでもあれですね、方向音痴の方、特に女性の方多いですね。男性と女性は脳の構造が違ってて、その空間認識みたいなものは女性は苦手な方が多いみたいですね。逆に男性が非常に増えてなことが女性の、脳はものすごく得意とする、そんな分野もあるみたいですけどもね。まあ目的物なんかこう目印とかはね、いろいろ見といた方がいいですよ。何にも見ないで歩き出すっていうのはちょっと怖いですからね。まあでも歩いてるうちになんとかならねえか。難しいですね。はい。さあ、今日のね、2曲目なんですけども、初期の、代表曲みたいなのを新しくアレンジ したアルバムなんですが、新曲も入っております。で、今日はその新曲もね、ちょっと1曲お届けしたいなと思いまして、2曲入ってる新曲のうち、この、アルバムタイトルにもなりました。というか、アルバムタイトルから、曲のタイトルをつけたみたいですね。本田の作詞作曲なんですけどもね、サルベージという曲なんですけども、これも去年の春ツアーから、まだ歌詞も完璧にできてないうちから、もうライブで披露して、どんどんライブを通して、育て上げていった曲です。今日の2曲目聴いてください。Face to Aceで、サルベージ。
探してての荒野深く沈んだ壊した夢が苦い痛みにじませどっちつかずの明日ぼやかした未来はまだあやふやだったりするけど目を塞ぐのだけは嫌だった難解なダンジョンで見過ごした辛抱数いつまでもここにはいられないだろう落とした心サルベイジ閉ざした記憶引き剥がしてあの傷もいつか花と咲く
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、ね、しばらくはこの新しいアルバムからどんどんどんどん曲をねかけていこうと思いますのでね、楽しみにしててください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号薄井峠音楽堂本舗こちらの方までお願いいたします、それでは薄井峠音楽堂本舗またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道覚えてるよあの日のままだね頬月色の風が木漏れ日揺らしていた明日は